5月の30日、5月最後の放送になりました。どうもこんばんは、トロでございます。はい、なおさん何でしょうか。なおさん、なおさんも私の膝の上に座っております。ね、5月もあっという間に過ぎちゃいましたけども、まあなんか寒かったり、暖かかったり、暑かったり、いろいろと忙しいね、月でしたね。まあ、私としてはね、いろいろ、前半はイベントとかね、いっぱいありましたけども、後半は割と、引きこもり状態で、うん、過ごしておりましたね。まあ、そんな感じですけども。なお？よしよしよしよしよしよし。なおさんが膝の上っていうか足の上に座っちゃってるんで、今その近くにあるマウスが動きづらい状態です。ちょっとですね、放送開始前にちょっとしたトラブルがありまして、ソフトを一個丸ごと入れ直さなきゃいけなかったりとかね、その際の、いわゆるジングルとかね、その辺の、音とかもね、新たに入れ直さなきゃいけないとか、そういうトラブルとかありましたけれども、なんとか、間に合いました。そんなわけで、ん？何？ん？どうしたのかな、なおさんは。まあ、そんなわけで、今週もラジオトロトロデスロー行ってみたいと思います。では、ここは最後の、トロンのラジオトロトロデストロー。はい、改めましてどうもこんばんは、トロンでございます。ですね、まあ今ちょうどテレビでは iPad とかねやっておりますけれども、どうなんですかね、 iPad ね。私は特に欲しいとは思わない感じなんですけれども、そんなにね、どうなんだろうね。あんまり iPad 買って何をしていいのかっていうのはまず分かんないっていうのが一つ大きな理由ですよね。何をしていいのかが全く分かんないっていう。だ、一時期のパソコン買う時の、買う前の状態で、パソコン買って何すんのっていうような感じでさ。今でこそね、こうやってネットやったり、ブログやったりとかっていう風になりますけどもね。だから使いこなせないんでしょうね、多分ね。ただなんか、電子書籍を見たりとかするぐらいで、ああいう医療現場で使ったりとか、ね、なんか、そういう、なんだ、お買い物とか、そういうのも含めて、そこまで使いこなせるのかねっていうのは、だから、アメリカに暮らしてる日本人が iPad 買って、で、昼間旦那が、新聞とかね、iPad で読んでて、で、夜奥さんが、なんだ、ピアノのアプリで、鍵盤のアプリで、曲を弾いたりとか、そんなことを、それだけかよみたいなとこもあるしさ。それだけしか使わないのみたいな。それもなんかもったいない気もするしね。 だからむしろ iPad よりもあのブログでも取り上げましたけども、 iPad の方がどれぐらい iPad に近いんだろうかとか、そういう意味でね、うん、気になるっちゃ気になりますね。はい。iPad 安すぎるよね。5分の1なのね。確かね。1万円でお釣りが来ちゃう。ね。感覚で。もう日本、秋葉原あたりで iPad とか売ってたりするのかね。多分日本で買うとなると1万5000円とかになっちゃうんだろうけどね。なんか、秋葉大あたりでなんか売ってたりしてそうだよね。ああいう裏通りのところでね。なんか中国人が路上販売で売り出してそうだけどね。でもあれだって、あまり詳しくないから、ね、下かぶりでできないですけど、なんか ソフトに Google の Android を使ったりとかして、性能的にはそんなに悪くはないはずなんですよね。まあ、欲しいか欲しくないかっていうと、あんなに安いと逆になんか引いちゃうような感じですよね。ちょっとね、ネタとして買ってみたいっていう気はあるんだけども。iPad 買ったよ。いや、実は iPad なんだよ。みたいな感じでね。そういう風に、ネタとして使いたいっていう気はするんですけど、でも、iPad よりは厚いんですよね。確か iPad ね。倍ぐらいの厚さなんですよね。確かね。テレビで見た限りでは。で、重さもなんか入手した人もいるらしいんだけども、どうも、その、iPad の倍ぐらいのやっぱ重さ、そこまで、そういう軽量化とかに関しては、あと薄くするっていう技術まではちょっとパクれなかったみたいなね。でもそんなにiPad 自体がそんなに大した技術を使ってない、いわゆる既存の技術をうまく使い回してるっていうだけらしいんで、そういう意味でパクりやすかったのかなっていう感じですかね。だからね、安いっちゃ安いんだけど、かといってね、どうなんだろうね。iPad 買っても持て余しそうな気がするんだよね。だからその持て余すために何万も使えないよなっていうのが一番あるのかな。どうなんだろう、 iPad 買った人で、使いこなしてる人ってどれぐらいいるのかね。どうなんだろう、どれくらい使いこなしてるんだろうね。わかんないな。どうなんでしょうね。あ、掲示板にちょっと書き込みがありますね。キングメンさん、自分は手ぶら派なので、ここには考えてないなぁ、ということでね。なんだろう、携帯で別にこと、携帯でこと足りるじゃんっていうのもあるし、そこまでなんか、あれをなんかよっこらしょって出して、あれだって結構、普通の雑誌ぐらいのサイズがあるわけでしょ。ホビージャパンぐらいでしょ、今のホビージャパンぐらいのサイズあるんでしょ。あれをなんか出すことがなんか気恥ずかしいみたいなのもあるしさ、なんだろうね。あれよっこらしょって出すのがちょっとなんかなーっていうのもあるしな。どうなんだろうね。サイズ的にはどうなんだろう。ゲームの攻略本ぐらいのサイズので十分な気もするんだけどね。どうしたの？なの？よしよしよしよし。なおはどうすんの？ そこに座るとね、そこに座るとコードが下敷きになるからね。よしよしよしよし。まあなあ、 iPad ね。でもあの中国のフットワークの軽さにはちょっと驚かされますよね。欲しい欲しくないは別として、日本で発売されるもうその半日前にはもう売り出してるっていうね、あのフットワークの軽さみたいなのは、それで堂々と中国ではモノマネして、真似っこしてもいいんだよみたいな感じで開き直っちゃうという、あの商売に対する、なんて言うんだろう。同じことをしろと言わないけれども、あのフットワークの軽さだけはなんか、羨ましいものがありますよね。ある意味で。でも iPad はちょっとなぁ、 iPad はちょっと欲しいか欲しくないかって言われると、ネタのため、ネタ用だったらちょっと欲しいけどね。でもネタのためにさえもう今はね、お金ないですからね。ネタのためですら、まあ仮に現地価格で買えたとしても9000円出すかっていうとちょっとなーってなりますよね。まあいいや。というわけで、まあ今週もこんな感じで、だらだらと、ノープランに喋りながら、ね、あ、でも今週から合間合間に音楽を流せようかなとは思っております。といっても大して流せないと思うけどね。まあとりあえずね、ブログの、更新を振り返りながらみたいな感じでお送りできたらなと思います。そんなわけで月曜日の更新ですね、ドナルド・マクドナルドさん引退の危機ということでね、これ最初あれ勘違いしたのが、マクドナルドの中で、まあ、ドナルド、まあ日本名は、ドナルドって日本名なんですよね。本当はロナルドなんだけども、ロナルドっていうのは発音しづらいだろうってことで、ドナルドになったらしいんですけどね。そのマクドナルド内で、ドナルドをリストアップするのかなみたいな風に最初は受け止めてたんですけど、よくよく読んでみると、なんか、わけのわかんないそういう、NPO みたいな、連中に、いや、ドナルドは子供の肥満とかを、象徴だから引退させろみたいなことを言ってるわけでしょ？そういう市民団体みたいなのは。それも理不尽な話ですよね。まあ、ある意味マクドナルドの象徴であるんだけどさ。でもね、そこでね、子供の肥満とかそういう不健康の食習慣の原因の一つって言われちゃうのはちょっと気の毒な気もしますけどね。ただまあドナルド自体がすっかりもう日本のマクドナルドの CM でもすっかりご無沙汰ですからね。このままに消え去っても別に誰も困らないっていうか、まあどうぞフェードアウトしてくださいっていうかね。あとまあ私は、このピエロ恐怖症みたいなのとかはちょっとありましたよね。ピエロはちょっと苦手なんですよ。どうしてもね、スティーブン・キングのイットのよりも前からね、やっぱ怖かったんですよ、子供の頃、どっかなんか原因があるんでしょうけどね。だからそんなホラー映画をなんかテレビで見たせいなのか知りませんけど、なぜかピエロのメイクがですね、 うすら怖いですよね。だから別にこのままドナルドに消えてもらっても別に構わねえかなっていうかね。そんなにもう今のマクドナルドってドナルドをプッシュしないよねっていうのもありますしね。ハンバーグラーとか、あとグリマスとかいましたけどもね。今すっかり見なくなりましたけど、マクドナルドのトレーに敷いてある紙にすらドナルドに関する情報とかイラストとかなくなりましたからね。まあそれはそれで寂しい限りですけど、まあ別にいいかなって感じですかね。まあね、いろいろ沖縄が揺れておりますね。沖縄どうするんですかね。あのまま強行しちゃうんですかね、基地をね。だからあまりネットラジオで政治関係のことはあまり喋りたくないなっていうのもあるんだけど、簡単に言っちゃうと十何年かかって自民党政権がまあなんとかまあ渋々ながら辺野古に移設が決まっていた、辺野古じゃねえ、辺野古でいいのか、基地問題を、いや最低でも沖縄県外にしますよって言い出した鳩山、まあ今総理だけど当時代表ね、民主党の代表で選挙して、それで勝って、で、8ヶ月間、もう誰もが県外に移設してくれるだろうと、普天間基地をね、してくれると、誰もが信じていたのに、結局は8ヶ月間迷走しまくった挙句、やっぱり辺野古でってなったら、それはまあ怒りますわなっていう話でね。だからまあ簡単に言えばできもしないことをいかにも私ならできますよみたいなことを言わなきゃよかったんだよなってことですよね。だからまあさすがにね、さすがにその沖縄に基地はいらないとか、そういうなんつうの、軍隊がいらないとかっていうのもさすがにそれも夢見すぎだろうっていうのもあるんだけども、かといってね、あんだけ夢を見させられちゃった、いやひょっとしたら辺野古が沖縄県外に移設されるかもしれないというふうに変な希望を持たされちゃったっていうことを考えちゃうとね、さすがにまあ気の毒っちゃ気の毒だよね。まあね、まあいろいろありますよ。だから普通だったらもうこれが原因で内閣総辞職してるレベルの話になるはずなんだけどね。なぜかそこら辺にのとこ、そこら辺に、マスコミは話を持っていきたがらない。別に鳩山さん一人にこの責任を負わせるのは気の毒だとかね、っていう風な論調に持っていくんですよね。そこら辺が理解できないっていうか、これ自民党政権だったらとっくの昔に解散総選挙だっていう風な流れになってるんですけどね。不思議ですよね。キングメンさん、ケンタッキーのカーネルおじさんも象徴だと思うが、 まあでもファーストフードで言えば、どっちがファーストフードかっていうと、やっぱりあのケンタよりはマクドナルドの方がよりお手軽感覚に、お手軽に食べれるって感じなんじゃないですかね。ケンタッキーはどちらかというと持って帰って食べるっていう、まあ結構中で食べてる人いますけどね。な、持って帰って家でバリバリ食べるみたいな感じがするかな。あんまりあと気軽に買うっていう風でもないしな、ケンタは。本当に言えばケンタの方がね、もっと油分とかで言っちゃったらね、カロリーとかで言っちゃえば、もっと、ね、やばいと思うんですけどね。どうなんでしょうね。まあ、そんな感じで。じゃあちょっと曲の方行きましょうかね。ね。まあ、沖縄の人にはね、気の毒だと思いますけども、ね、元気を出してもらいたいなという意味を込めまして、沖縄のご当地ヒーロー、龍神マブヤーの主題歌ということでね、アルベルト・シロマさんでいいのかな、龍神マブヤー魂の戦士、こちらの方をお聞きくださいませ。
Thank you.
はい、龍神マブヤーの主題歌、龍神マブヤー魂の戦士お聴きいただきました。さてね、そんな感じで、あと24日の更新だと、あとあれですね、まあ、24日25日とまたがあるんですけど、カップヌードルのね、正式名称ダイスミンチと呼ばれる、通称謎肉とかね、人造肉とか呼ばれてますけども、それが今でも食べられる商品があるらしいということで、早速飛びついたのがですね、コープヌードルというところで、コープ、生協ね、生協で売ってるコープヌードルで、の醤油味にこのダイスミンチが今なお健在だということで、早速取り上げたんですけども、翌日ですね、まあコメントにも書き込みがあったんですけど、翌日この謎肉がたくさん入っている、カップヌードルから、ね、日清から、カップヌードルミートキングというのがですね、来月7日に発売されるという、ことがまあ、わかりましてですね。なんだよ、それみたいな感じでね。せっかく、これはいけるネタだと思って書いたのにね。出るんかよ。まあ、出るのは嬉しいんですけどね。まあ、どちみち生協近くにないしね。生協の通販で買うのもめんどくさいんで、まあ、ミートキングの発売は、素直に嬉しいんですけどもね。ちなみにまだ発売前だから、まだ注文できないのかね。まあ、実際その、肉のね、そのダイスミンチ謎肉の、量が歴代ナンバーワンだということでね、キングのね、ふさわしいカップヌードルになってるということなんですけども。まあ、どうなんですかね。ぜひとも。これはね、発売されたら、ぜひ買ってみたいですね。あとカップヌードルのビッグっていうのは、あれはコンビニだけなんですかね。あんまりカップヌードル買わないんでわかんないんですけども、スーパーとかであんまりビッグとか置いてるのを見たことがなくって、ビッグはあれはコンビニだけなんですかね。どうなんでしょうね。もし知ってる方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいなというか、まあ別にまあ知っていればそれはそれでありがたいんでね。どうなんですかね。まあ、それとあと、まあ、先週ね、ちょっと書きました。ライブドアブログを更新するたんびに、ダウンタウンの松本人志に、しかめっ面が出てくるクリック証券の CM が非常に不愉快だったということを書きましたらですね、まあ、それの声が届いたのかどうかは知りませんけれども、ちょうどこの24日の更新している途中からですね、変わりました。今はもう完全に東京スター銀行の文字だけの広告に変わりまして、ログインするときの、パスワード ID とパスワードを入力するところも、東京スター銀行に変わりましたので、非常にありがたい限りでございます。もうとにかくね、もう不愉快だったんでね、顔を見るたびに、 回すわけで非常にありがたいなっていうか、あとはまあそうですね、サマーウォーズのキングカズマがフィグマ化するってことでね。キングカズマっていうのは、まあ、あのサマーウォーズっていうのはあの現実の世界とあのインターネットの仮想空間を、まあ、舞台にしてるんですけども、まあ、そこに出てくるアバターが、まあ、キングカズマっていうね、まあ、あのシルエットからも分かれてると思いますけど、まあ、うさぎっぽい感じのねキャラクターなんですけど、アバターですか。まあ、詳しくは映画を見ていただければ興味も湧くんじゃないかなと思います。よしよしよしよし、あとはですね、あ、やっぱビッグはコンビニ限定なんだ。いやースーパーでねビッグ安く売ってんだったら買いたいなとか思ったんですけども、いやビッグないなないなと思ってて、やっぱあれやっぱあれやっぱコンビニ限定なんですね。そっかそっか、やっぱそうなんだ。うすうすだから、あのスーパーに置いてあるのは普通のやつと、あとはあのレンジでチンできるやつ、それのなんかあの耐熱カップと中身なんか洗剤の詰め替え用みたいな感じの中身だけポコって入れるやつね、それだけ売ってるんだけど、ビッグだけないなと思ったら、やっぱりビッグはコンビニ限定なんだね。なるほどなるほど。うん、どうしましたか、ナオさん。よしよしよしよし。あとですね、ジョージ・エロミロ、サバイバル・ジェットのね、公開が、まあ、来月にも公開されるんですけども、新作映画がね、公開迫っております、ゾンビ映画の巨匠ジョージ・エロミロ監督が、その、まあ、ゾンビに限らず、まあ、映画制作へのこだわりをね、とあとそのリメイクものに対してね、まあ苦言とまで言いませんけどね、まあ物申しておりますけどね。そういえばあのまあ今日本当は ネタにしようかどうか迷ったんですけども、あのランドオブザテッドにね、出演しておりました、まあ本当はイージーライダーとかが代表作になるんでしょうけどね、俳優のデニス・ホッパーさんがね、亡くなられましたということで、まああまりそのイージーライダーとか私映画好きのくせに恥ずかしいのは見たことないんで分かんないんですけども、まあ近年ですとやっぱりあれですかね、スピードですかね、代表作かなという感じなのは。スピードあたりですかね。ランドオブザデッドは別にデニス・ホッパーじゃなくてもよかったんじゃないかなっていうような感想が正直なところだったりもするんですけどもね。まあご冥福を祈りたいと思います。まあね、ロメロさんのね、ゾンビ映画に対する、まあ、その、足の速いゾンビを作ろうとは思わないっていうね、そういう、そこだけでも十分も不安として嬉しいというかね。 なんでしょうね、やっぱり個人的にその、あ、いいこと言ってるなと思ったのは、その、ゾンビがね、ザック・スナイダーでしたっけ？監督で、ドーン・オブ・ザ・レッデッドとですね、リメイクした時も、最初20分くらいは良かったけど、あとはまるでビデオゲームを見ているような感じだったよというふうに話したということなんですけどもね。まあそれもね、うなずけるなというか、僕はね20分どころか最初に10分ぐらいまでですかね。最初の10分でまあ死者が人間を襲い始めて、で主人公が家を脱出して、で車で事故って失神して、でメインタイトルになって、世界中の暴動の様子とか、あとまあそれに合わせた大統領の会見の様子とかね、そういう、そこまでかな、本当に最初の10分までかな、面白かったと思うのは。あとはなんかそこら辺にあるような、ゾンビ映画だったかなっていう感じですかね。なんだろうね、深みがあるっていうかね。ロメロ監督が伝えたいテーマと、見てる方が受け取るテーマとはもちろん違ってくる部分はあると思うんだけども。例えばそこ、資本主義の対する、資本主義社会に対する、アンチテーゼとか、そこまでいかなくても、ゾンビよりも人間の方が残酷だよね、おっかないよね、みたいぐらいの感覚でいいんじゃないかなっていう気もするしね。そういうぐらいのライトな受け取り方でもいいと思うし。というか、そういうのがなんか抜け落ちちゃって、ただ単に、ゾンビが出てきて、さあどうしようみたいな、だけになっちゃってる気がするんですよね。そういう最近のリメイクものとかね、あとそういう新しめのゾンビ映画に関しては、まあでもね、ちょっと来月行けるかどうか分かりませんけど、できるもんなら池袋あたり足伸ばしてね、サバイバルオブザデッド、ぜひね、見てみたいと思います。まあね、ロメロ監督もあと何作作れるかっていうご年齢ですからね、もう見れるうちに見ときたいなと思っております。結構ダイアリーオブザデッドが僕は割と好きな方なんで、今回のサバイバルオブザデッドも期待して、見ようかと思います。まあとりあえずそんな感じで、またちょっと曲いきましょうかね。特になんか流したい曲がないな。もうちょっと何しましょうかね。 この辺もちょっと話からしましょうかね。秋葉北店再開は正しい選択だかということで、これ25日の更新ですね。まあなんか7月にも、歩行者天国、秋葉原のね、歩行店が再開するらしいんですけれどもね。まあ、個人的にはもう、勝手にすればっていうのが正直なところなんですけども、あの、パフォーマンスの是非とか、是非論とか、もうそういうのはもう勝手にすればよろしいよっていうのが僕の、もう、これに関しては投げちゃってるところが強くて、逆にもう、再開するんだったら、俺はもう、歩行店のある日は行かないから、勝手にやって、また勝手に、バカみたいな、連中が集まってきて、挙句に、なんつうの？連続殺傷事件を起こした、加藤に感化されたやつが、またなんか事件を起こしてて、騒ぎになればいいんじゃないのっていう感じで、これに関しては完全に、サジを投げてますね。そんなにね、そんなに歩道がぎゅうぎゅう詰めになるっていうわけでもないしね。そんなにね、苦労しないと思うしね。なんだろう、自分なんかあれはあれで慣れちゃったけどね、なんだ、歩行点がない秋葉に関しては割と慣れちゃった感があって、そこまで別に再開を望んでもいないしな。そんなに、再開したい派は、ねえ、そういう、やっぱそういう、なんだ、商店の売り上げの落ち込みとかが気になるんですかね。でもブログに書いたけども、本当にバカなパフォーマンスにもならないようなバカ騒ぎしてる連中と、でそれを取り囲んでる亀子たちで、ね、結局店が営業妨害になっちゃってるっていうケースも多々あったわけだしね。本当に勝手にやればいいと思いますよ。勝手にすればいいと思いますよ。でまた変なやつがナイフとか持って、ってなればいいと思いますよ。今でさえ、だってそういう不格好な女装コスプレイヤーとかいますからね。あれは何をしたいのかが分かんないんですよね。何をアピールしたいのかとかがさ、ただ単にそういう変な趣味なのかさ、目指したいだけなのか、さっぱり分かんないんだよね。あの格好で平気で街中に出れるっていう、あの神経が分かんないっていうのもあるしさ。あとまあなんか6月になんかまたなんか秋葉でデモをやらかすバカがいるらしいんだけど、ちょっと、ね、気になって そのミクシーコミュとかあの関連のブログとか見てみたけども、何が やりたいのかさっぱりわかんないんだよね。なあ、結局結論として別にこれは別に取り上げなくても、取り上げるほどの話題でもないからいいや、無視しとけって感じで ほっぱらかしたと言いましたけどね。ちなみになんか主催者のうちの一人が以前ブログで取り上げたその秋葉原解放デモとかの主催者中心人物が絡んでるらしいんだよね。わけわかんないんだよね。だから別にそういうのでもやるのは勝手なんだけども、その秋葉原で やらないでくれよっていうのはすごいありますね。結局ただ単に見出したいだけじゃんっていうさ、あーなんとかならないかね、ああいう連中はね。まあいいや、とりあえずなんか曲でも流すか。では、シアターブルックで裏切りの夕焼け、こちらの方流します。
もういない、デジャー
はい、シアターブルックで裏切りの夕焼けでした。さて、おもちゃ屋さん、こんばんは。秋葉の件なんですけどね、目立っちゃうのと連帯感なんじゃないですかってことで、なんだろうね、その目立ちたいっていうのはよくわかんないんだよな。ただ以前だったらそういう人たちっていうのはきちんとねルールを守ってイベント会場、それこそコミケとかワンフェスとかで発散してたんだけども、なんだろうね。でも結局秋葉原でああいうことやってる連中っていうのはそういう場所から弾き出された鼻つまみものなわけでさ、でそうやって場所を追い出されたような連中だったらさ、ちょっとおとなしくしてりゃいいのにね。なんでああやって群れてなんか騒ぎたがるのかねっていうのが、今度その6月にやるデモに関してもさ、なんつうんだろうね、とにかくね、もうムカムカするんだよね、ああいうなんつうの、その世の中がそのうまくいかないのは社会のせいだとか、結局なんかのせいに従ってる連中が集まってるデモなのよ、そのデモっていうのは6月にやるのは。でその今の世の中生きづらいんだったらさ、自分のライフスタイルを変えるとかさ、少しでもさ楽しくさ毎日を過ごす生きる努力をすりゃいいのにさ、それをただそういうことも全く、そういう努力も全くしないでさ、ただなんか群れて騒ぎたいっていう連中で、それに乗っかる見出し下がり屋とか、もうね本当にそれの連中をまとめて死んでくれないかなと思っちゃうね。本当になんかねえ、なんか何なんだろうね。何が主張したいのかわからないデモほどわけのわからないものはないわけでさ、生きづらいってさ知らねえよんなもんとかっていう感じですよ。生きづらいんだったら少しでも生きて楽しいように努力すればいいだけのことだろうがよバーカとか思っちゃってさ、で結局ブログで取り上げようかどうしようか思ったけど、取り上げる価値もないと思ってスルーしたけどね。本当ああいう、なんていうの、ああいうバカもまとめて死んでほしいな。まだそれに、サンジャポとかでさ、シャアの、また出来の悪いコスプレしたさ、ウェルダン・ホズミとかがまた絡んでるとか聞いてさ、本当まとめて死んでくれないかな、ああいう連中は。でもやってる暇があったら少しでも生きやすい世の中を自分で作れよって話だよ。 デモやってる暇があったら、そのデモをやったから何が変わんのかよって言いたくなっちゃうよね。ソース？デモの？うん、ちょっとじゃあリンクだけ貼っとこうね。ほんとカスみたいな連中ですよ。大体さ、この前の秋葉原解放デモの時もさ、勘違いした変な連中が、なんつうの？批判してた、サークルになんか突撃するとかっつってさ、警察沙汰に慣れかけたんだよね。だからあんまり関わりがないとこないっていうのがあるんだよね。だから主張も主義も主張も伝わってこないで、ただなんか生きづらいからみんなで叫びましょうとかつってもわけわかんないだけなんだよね。そんな暇があったらそれこそ自分を磨く努力でもすりゃいいだけのことなのにさ。まあいいよ、そういう連中も、まとめてあれで、北斗の拳に出てくるような、モヒカンがなんか、火炎放射器持って、汚物は消毒だとかって、ボーってやっちゃえばいいんだよ、あんなもん。なんだ？昔あった、ゲームみたいにさ、海外のゲーム、ポスタルだっけ？みたいにさ、ポスターの秋葉ステージみたいにさ、もうみんな、オブスは消毒だって言ってやっちゃえばいいんだよ、もう。ほんとどうにかしてほしいよね、あの連中は。12時だ。ですね。あと、そう。SIC のスペシャルセット、6人の改造人間が魂ウェーブで予約開始ということで、おもちゃさんに教えてもらったんですけども、うちから、うちを介して、注文できるようになりましたんで、アフィリエイトバナーを貼りましたんで、もし欲しい人は、うちから注文してくれると少しだけ僕にお金が入ってくるかもしれませんので、どうかよろしくお願いします。他にもナスカドーバー、フィギュアスのナスカドーバーとかスカルボリダーとかも、アフィリエイトブログ、アフィリエイトバナーをね貼っておりますので、あとね、魂ウェブ書店のバナーも貼りましたんで、よかったらよろしくお願いします。まあ、一概に iPod の並んでる人たちと一緒にしちゃうのは、逆に iPod、iPod じゃない、iPad とか、 iPad に並んでる人に対して失礼だと思うしね。こんなゴミみたいな連中と一緒にされちゃうね。うん。まだ確かに iPad と並んでる人たちの方がね、あ、俺も混じろうかなって気になれるけどね、こういうわけのわかんない気持ち悪いデモにはね、もう関わり合いになれなくないっていうかね。まあ、秋葉原開放デモでググれば、コミケでやらかした事件の顛末とかもわかりますし、そこに出てくる、関係者の名前と、ミクシー込みで、今回の6月のデモに参加する奴らの、名前とかを照らし合わせれば、あ、こいつがまた参加してるんだとかっていうのもわかりますしね。もういい、もういいですよ。とにかくもうこういう連中はもうまとめて汚物は消毒しちゃえばいいんですよ。っていうふうに思いますよ。まあ、とりあえずそういうわけで、どうやるか知りませんけども。まあね、おもちゃさんを教えてもらったっていうのもあるんですけども、コメント返してませんけど。今後ね、魂ゆべ商店とかの、商品を、ブログの方でね、アフィリエイトバナーを貼って、そこから買えるように、しときたいなと思いますんで、興味のある方は、一手間かけて画像をクリックするだけで、その画面に飛びますんでね。私を助けると思って、買っていただければなと思います。なんつって、私この6人ライダーは別に買うつもりねえんだよなとか言ってる人間が貼ってるのもどうかと思いますけどね。まあ僕は買いませんけども、欲しい人はまあ、ね、バナーを踏んで買っていただけると嬉しいなと思います。どうしたのなお。どうしたんですか、奈々さん。ん？どうしたんだろう。よしよしよしよしよし。さて、じゃあちょっと気分を変えて、レッツゴーライダーキックでも流しますかね。では私のソウルソング、藤光一メールハーモニーで仮面ライダー主題歌レッツゴーライダーキックお聴きくださいませ。
迫るショッカー地獄の国我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーまるショッカー悪魔の軍団我が友狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 真空のマフラーライダージャンプライダーキック仮面ライダー、仮面ライダー、ライダー、ライダー。 まるショッカー恐怖の軍団我が町狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 緑の仮面ライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダ
はい、藤浩一さんと、メールハーモニーで、レッツゴーライダーキックでした。あとはですね、またブログの方を振り返りながら、その前にちょっと掲示板の方、まあなんだかんだ理由つけて集まってくるのは同じ価値観の人とセックスしたいからなんですよね。それ以外で理由はないですね。まあね、まあいいや。とりあえずあのブログで取り上げようかどうしようか迷ったけど、うん、やっぱりいいや取り上げる価値もないかなと思うし、暇があったら、6日って何曜日だな、で、1、2、3、4、5、6、日曜日か。日曜日行くのめんどくさいな。まあいいや、日曜日行くのめんどくさいがいいや。キングメイさん、ナスカサンタ予約ということで、ありがとうございます。ナスカはちょっと欲しいですよね、自分も。フィギュア数持ってないけど。なんかとりあえず資料用として欲しいなっていう気がしますね。あとちょっとね、気になった話題としましては、ファミコンとスーパーファミコンとメガドラが1台でプレイできる夢のマシンというのが、E3 ですか、 E3 にして出展されたのかな、これは。まあちょっと詳しい、E3 ですね。E3、あのアメリカで開催される E3 っていうあのでかいゲームイベントがあるんですけど、東京ゲームショーのもともとすごいやつみたいな感じでねあるんですけども、そこでですね、周辺機器メーカーがファミコンとスーパーファミコンとあとメガドライブが1台で楽しめる、しかもよくあるね、あの内蔵式じゃなくて、あの外付けでね、ソフトを差し込めるということで、3種類の、スロットが用意されていて、まあそこに、ソフトをそれぞれの対応ソフトを差し込んで遊ぼうというね、まあある意味斬新な、その上なんか見た感じワイヤレスコントローラーがワイヤレスっぽいんですけどね、まあちょっと気になる感じですかね。まあ多分半年もすれば、メッセのカオス館で入荷するでしょうと勝手に予想しております。あとまあね、ファットカンパニーのドキドキ動物シリーズの新作マレーバクが、まあなかなかいい感じなんですけども、一つ思ってたんですよね、これね。ちょっと欲しいんですけどね、ネタ用に。 ちょっとしたフィギュアのネタ写真を作るときに、なかなかちょっとこの、バクとかカピバラとかが活躍してくれそうな気がするんですけども。もう今、最初に出たアルパカとかね、ハシビロコウとかはもう店頭にないですからね。ネットでもないのかな。まあ気になる人はお早めにといった感じでしょうか。あとはね、特撮リボルテックトイストーリーの、ウッディの顔が邪悪すぎますということで、ウッディのコンパスヘッドのね、悪だくみ顔っていうのが非常に悪だくみというレベルじゃないね、邪悪な顔になっていまして、しかもこれ目が動くんですよね。だからいろんな楽しい遊び方ができるんじゃないかなと思います。で、まあトイストーリーというか、まあ、ピクサー作品といえば、まあこのトイストーリー3に、まあ公開に合わせてなんでしょうけどね、CS のディズニーチャンネルで、ディズニームービー特集みたいな感じでね、一週間毎日やってたんですけども、ウォーリーを立て続けに2日連続で見たんですけども、2日連続で見てもね、飽きないですね。うん、そこら辺がまあ魅力ですかね。うん、何度見てもね、ウォーリーとかはいいですね。見飽きないと言いますか。で、ちなみにですね、この更新をした時に、このトイストーリーのウッディの顔、ウッディとか、まあ、トイストーリー関連のウッディとバズ・ライトイヤーの、ラインナップが消えてたんですけども、別にこの悪だくみ顔が原因で、例えばこれがディズニーの、リテイクを食らったわけでも何でもなくて、同じ8月1日に発売予定の、モスラ星柱が、どうもリテイクがかかったのか、なのか知らないけど、まあ、諸事情で、ラインナップが消えちゃったのが原因で、その、煽りで一緒に消えてただけだったみたいですね。この日の夜には、公式ホームページの方に、ウッディとバズがちゃんと復帰しておりました。今とか知りませんけどね。まあちょっと特撮リボルテックも結構欲しいやつがいっぱいあるんで、まあ買えるうちに買っときたいなと思っております。で、まあ、トイストーリー3の方もね、映画の方もなかなかちょっと見てみたいなとは思っておりますので、まあ、そのうちちょっと上映館とか調べてみたいなと思います。まあ、近場でやると思いますけどね。キングメンさん、ドキドキ動物シリーズはアミアミでもまだ買えるよってことで、あ、そうなんだ、へえ。まあちょっとネットショップとかもチェックしてみますかね。おもちゃさん、しかしトロンさんとか自分の客観的観点からですけども、勝間和代とか山野車輪とか小林義則みたいに著作物やコメンテーターでやってきる人たちは十分にあると思うんですよね。これはお世辞で言ってるわけじゃなくて、 このラジオも単完成度高いし、いえいえ、とてもとても、まあね、ありがたいことに更新のない日もね、今また800とか今900かアクセス伸びたりとかしますしね。いや本当に今日もね、書くことは全くなくてね、困っちゃったなというか、まあデニスホッパーの訃報だけっていうのも寂しいなと思ったんで、結局今日は更新なしにしちゃったんですけどもね。明日は多分なんかしら書くことがあると思いますんで、書こうだかなと思いますけども。いや、自分はそんな、ね、せいぜいアマチュア止まりですからね。ねえだろうね。はい、ノーコメントです。よしよしよしよしよし。まあ、どうなんですかね。勝間とかね、勝間とか吉林とか山野車輪さんとかだとね、同列に並ぶかどうかって言ったらとても並びませんからね、私なんかとてもとても。よしよしよしよしよし、まあとりあえずちょっとまた楽曲流しますかね。なるべく短めの曲はいいですかね。ですね、テレビアニメ大江戸ロケットの主題歌、パフィーで大江戸流れ星4、こちらをお聴きいただきましょうかね。
時ポロロあ涙が出ちゃう。
はい、パフィーで、おいど流れ星4でした。さてね、あとは、まあ、ちょこちょこ、またブログを振り返りながら、行ってみたいと思います。結構ね、眠い目をこすりながらやってるんで、ぐだぐだですけど、ご勘弁をいただきたいと思います。プライズアクションにね、プライズのアクションフィギュア、これ本当に下手な MSE アクションよりもよく動くんですけども、そのアクションフィギュアに、高機動型ザク、まあ、いわゆるゼロロカールザクが出るんですけどもね、出るのはいいんですけど、ちょっとまあ、個体差があるかもしれませんけども、内出パーツがすぐに劣化しちゃうのが、劣化して避けちゃうのがちょっと悲しいかなっていうことなんで、その辺のところを改善してくれると嬉しいなと思いますね。あとはまあ、iPad。iPad のパクリ商品、iPad ね。下手にパクリ商品とかじゃなくて、オリジナルで作っちゃった方が早いんじゃないかって気もしますけどね。まあ、店の女主人曰く、中国人はパクってもいいのよとかっていう話らしいですからね。まあ、なかなかこの国から、このパクリのね、体質は変わんないんだろうなと思います。あとはですね。ちょっとまあ、まだ未確認情報なんですけど、というのはちょっと放送時間が変わっちゃったせいもあって、今週のローをまだ見てないんですよね。なので、ちょっと詳しくはわかんないんですけども、WWE のね、アメリカンプロレス WWE の、トップスター、バティスタという、まあ、スーパースターと言うんですけどね、プロレスラーのことを。スーパースターがですね、対談したらしいという、もうすでに対談済みだという、噂を耳にしたんですけども、ただまだ日本ではその 対談の ラストマッチになったペーパービューがまだ日本では放送してないんですよね、確かね。なのでちょっとこの辺の詳しい情報がわからないんで、まあ分かり次第、続報があるかなーって感じですかね。まあ体力の限界だということらしいんで、ちょっと残念ですけどね。まあいいレスラーだっただけに、ちょっと残念ですね。ただちょっと最近のね、悪役にヒールターンしてからはちょっといまいちかなっていう気はしてたんですけどね。まあちょっと、本当だったら残念だなってことで。と、あとまあ、ナイトライダーとかね。あと、アメリカのテレビドラマ、ベイウォッチでおなじみのデビッド・ハッセルホフが、アル中でね、また入院してしまったということで、ちょっとこれも残念なニュースでございます。あとは何ですかね。あ、これはちょっと、あれですね。独裁者気分が味わえるトロピコ3の日本語版が6月発売決定ということでね、ちょっとこれも私注目しております。簡単に言いますと、シムシティに独裁者のシムシティみたいな感じですね。いわゆる軍事独裁国家にできますし、リゾートアイランドにもできるという。まあ、ちょっと3の、デモ版を、まあ、英語版なんですけど、やってみたんですけども、まあ、ちょっとね、マウスで操作した感じではちょっと難しいかなっていうのは、まあ、あとはまあ、メッセージが全部英語なんで、その辺がよくわからなかったなという感じですかね。結構、根強いファンもいるそうなし、ですし、なかなか、面白そうかなということで、まあ、 ブログの方にプロモーションムービーとかのね、YouTube で貼り付けてありますんで、まあ、これは多分 Xbox 360版だと思いますけどもね、そちらの方も紹介しておりますので、よろしかったら、興味ある方は見ていただけたらなと思います。で、まあ、あとはね、来期の仮面ライダーが仮面ライダーオーズという、タイトルに決まったらしいということとかね、取り上げております。あとは、まあ、ディスカバリーチャンネルが、6月に UFO 特集をするそうです。まあ、その辺ですかね。うん。いや、ほんと申し訳ないですけどね、もうすごい眠くて眠くてね。じゃあとりあえずエンディングに向かいたいと思います。はい、そういうわけでちょっと駆け足で1時間半やってみましたけども、非常に眠い眠いです。はい、もう眠すぎて何言ってるのか分かんない状態ですよね。掲示板の方ですね、時間があるときにツイッターフォロワーなんかで有名コメンテーターとかね、営業かけてもいいと思うんですよね。すぐ乗ってくるホリエモンとかね、ってことで。まああまりツイッターもね、使いこなしてないんですよね。リツイートの意味とかもよくわかってないし、まあとりあえずはフォロー、どうなんでしょうね、まあ、たまに有名人とかのつぶやきが入ってくるんで、それにフォローしたりとかしてますけどね。逆に私をフォローしてくれてる人はあんまりいないので、どれぐらいね、まあ一応ブログの方の更新とか情報とかも入るんですけども、まあどうなんですかね。とりあえずこの後はですね、眠いので そこに寝たいところなんですけども、深夜あと30分後ぐらいにですね、 GNO3 で、新しいモビルスーツが、完成するんで、とりあえずその性能を見てみたいなということもありますんで、まあちょっとだけ GNO3 やってから寝ようかなと思います。まあそんなわけでね、ちょっと今日はブログの更新が全くなかったんですけども、まあそういう日もありますってことで、更新ねするときはしますけど、しないときは全くしないって感じで、やってきますんでね、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで今週はこの辺でお別れしたいと思います。また来週、さよなら。